10京都の幽霊飴。祇園から南に行くと鳥辺野に着く。鳥辺野は昔の早々の場だ。日本では10世紀頃まで風葬だった。死者を野原に置いて雨風鳥に任せるのである。鳥辺野へ続く道を六道辻と呼ぶ。六道とは仏教の六つの世界、天上、人間、修羅、餓鬼、地獄を指す。辻とは交差点のことだ。だから六道辻とはこの世とあの世の境という意味である。その六道辻に臨済宗鎮王寺がある。ここには地獄の入り口があって、平安時代の裁判官小野高村が地獄へ仕事に通っていた。小野は優秀な裁判官だったので、死者を裁く閻魔大王の手伝いをしていたのだ。今でも鎮王寺には地獄の入り口の井戸と小野高村の像がある。さて、今から数百年前のこと。この鎮王寺の前に小さな飴屋があった。ある晩遅く、誰かが戸をたたいた。飴屋の主人が戸を開けると、痩せた青白い顔の女が立っていた。夜遅くすみません。飴を一つください。と細い手で一文銭を出した。主人は気味が悪い人だと思ったが、お客はお客なのでお金を受け取って飴を渡した。女は次の日も来た。主人が戸を開けると、すみませんが飴を一つください。と言って、また一文銭を出した。主人が飴を渡すと、女は無言で消えた。主人はさすがに変だと思って、友達に相談した。友達は低い声で、嫌な感じがする。その女は、この世のものではないかもしれない、と言った。お棺に六文を入れるよね。あれは六道銭といって、死者が三途の川を渡るための代金だ。女はそのお金で飴を買いに来ているんだろう。飴屋の主人はぞっとした。死者は六文しか持っていない。女が七日目にお金を持ってこなかったら、きっと幽霊だ。と友人が言った。女は三日目も四日目も毎日一文持ってきて飴を買った。とうとう七日目になった。トントントン。飴屋の主人が戸を開けると、げっそりと痩せた例の女がいた。すみません。今日はもうお金がありません。でも、どうかもう一つだけ飴をください。
友人の言った通りだ。この女は幽霊だ。
飴屋の主人は黙って飴を渡した。だが今日は提灯を持って、そーっ と女の後を追った。女が六道辻を下っていくのが見えた。ついていくと鳥辺野に着いた。気味の悪いところである。女がそーっと消えた。主人がびっくりして見回すと、どこからともなく、コーン、コーン、と声がした。鳥だろうか、獣だろうか。声はだんだん大きくなる。赤ん坊の泣き声だろうか。なんだか足元から声がする。主人は提灯を置いてしゃがんだ。手で地面を触った。掘ったばかりのようで柔らかい。コーン、コーンという声が激しくなる。土を少し掘ってみると何か柔らかいものに触った。赤ん坊だ。土の中で男の赤ん坊が泣いている。主人が慌てて土をかき分けて赤ん坊を取り出したが、その途端ギャーと腰を抜かした。赤ん坊の下から白い京片びらの女の死骸が現れたのだ。朽ちかけた顔に細い髪がこびりついている。女は身ごもったまま埋葬され、土の中で子供を産んだ。父をやれないので、幽霊となって飴を買って赤ん坊にやっていたのだ。飴屋の主人は死んだ女を不憫に思って、この子は私がきっと立派に育てるからどうか安心して成仏しておくれ、と言って静かに合掌した。こうして赤ん坊は飴屋で元気に育った。後に僧侶になって68歳まで生きた。飴屋の主人は子供を思う女の気持ちに感動して、飴に幽霊子育て飴という名前をつけた。以来500年。その飴屋は20世代にわたって現在まで存続している。幽霊子育て飴は麦芽糖とザラメだけのシンプルな飴だ。しかし今はカルト商品となり、お客が絶えることはない。子供を助けてもらったあの幽霊の女の恩返しだろうか。幽霊飴の飴屋は六路町にある。しかし、昔はこの辺を六路町と呼んだそうだ。鳥辺野にいくつも六路があったからである。